ディオファーストマンスリーディスカッツ。
皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。本日のロケ日は8月1日の日曜日です。私は免状です。
先生、ケディクラ先生、
なんだい、
世界はどうなるんですか。来年滅びるんですか。
おめえが死んでろだったそばに。
え、なんでヒロンです。
あ、聞いてくれたです。ちょっとおバカな、なんかショートコントになってしまったな。
世界が滅びるって2012ならともかく、まあそれはさておき。まあ本日はさっき申した通り8月1日ですけれども、本当に暑いですね。なんか熱中症で多くの人が倒れてるじゃないですか。
確かモスクワでは37度ぐらいだったっけ。
なんかすごい暑くて、なんか、で、片やどっか、ついどっかパキスタンだっけど忘れたけど、あっちでは豪雨がすごくて、で、南半球のアルゼンチンだったかどっかだったっけなは、逆に 大雪とかいうの、世界各地でなんか半端ない異常気象って言うんでしょうか。
まあね、いいね、熱中しすぎて熱中症ですよ。
そのね、
すごい今なんか暴言吐いたかも。ある意味、熱中症でね、本当でもね、はい、お亡くなりになられた方、体調を崩されている方には、はい、まあ、ご冥福と、まあ、もう一度、まあ、はい、治ることを、お祈りしております。
はい、で、その熱中症、そのクソ暑いのに影響してか、なんか、どっかでは、なんか、広島の庄原だっけで大雨でまた被害を受けてしまったというのもありますので、まあ、本当に、なんと言ったらいいのかわからないですけれども、なんか、昨年のさよの大雨を思い出しちゃったそれで、まあ、いいや、はい。
はい。では、マンスリー、
ピックアップですね。はい。では、まあ、先ほどの、まあ、熱中症は、これで終わりとして、では、本題ですけれど、まず一つ目は、参議院選挙があったのも忘れてませんよ、もしかして。
あれは投票するの、ちょっと、俺は、まあ、投票所で、10分間ぐらいちょっと迷ったね。は
い、なるほど。
迷いましたが、行かれましたが。
行ったよ。
免状さんは行かれ
もう行きましたよ。
僕は行きましたよ、もちろん。
はいはい。まあ、我々のマンスリーの出演者は割とちゃんと投票するたちなんで。
そう。はい、ね、すごい僕、期日前投票だったんですけど、なんか、初めて見た議員とか、比例のなんか選ぶのが、どうやって選べばいいのみたいな、なんか、はい、
そうだな、
今回は
って。あと、マニフェスト自体、俺、あまり気に入る政党はなかったんで。
なるほど。
まあ、ちょっとね、マニフェストっていうのね、なんか、単純に公約並べただけっていう、うん、なんかもうちょっと、なんか段階を踏んでやるとかっていう具体的な視点があれば、もしかしたら民主党、謝ることなかったんじゃないかと、いきなり実現しようとするからハードル高すぎる、う
ん、まあ、マニフェストなんかやんなくてもいいんじゃないかって思うけどね。
まあ、そんな中で、まあ、結局のところ、今回は民主党が、まあ、負けてしまい、まあ、自民党がちょっと勝って、で、みんなの党が少し伸びたっていうのが、今回の結果。
いや、少しどころじゃない、みんなの党は。
はい。
だってね、民主党と自民党と社民党と共産党から奪ったんだからさ、なんか、そ
この。まあ、消費税増税反対の、その層
を、うん。
層の支持を、まあ、得たのかもしれないな。
いや、あれ、代表のルックスじゃねえの。
あんなバカ面が。
まあ、こんなこと言ったら怒られますけど、
前の K 総理とかね、K 総理はルックスでなんかファンができてっていうのあったじゃないですか。
でも、その息子さんも割と結構ルックスで人気集めてますけどね。まあ、それはさておき。まあ、なんか民主党の負けた理由が消費税増税だとか言ってるらしいですけれども。
まあ、それもあるし、あと普天間の件もあるしね。
そもそもどうして増税だけに帰結したらなんで自民党が勝つねんっていうふうには俺は思ってるけど、
いや、民主党から多分離反したんじゃないの。
はい。まあちょっと公定義の問題もとかもありましたしね、民主党に関しては。あと、まあ何を隠そう、外国人参政権、俺にとっては。
まあ多分ね、僕一番大きかったのはやっぱり消費税増税っていうところをもうすごい強調しすぎっていう、ね、メディアもね、
はい、
まあ最もそれに対する菅総理のね、なんか主張の変遷もあったとは思うんですけども、うん、ただ、ね、大きく影響を与えたのは確かだろうなとは思います、
うん、
ただかといって菅総理、市民運動の出身だっていうところで純粋すぎたかなっていうのはありましたね。なんかやっぱり下手に消費税増税とかっていう作戦で行くんじゃなくて、もうちょっとなんかね、小沢総理 じゃあ小沢総理じゃねえよ、小沢幹事長、元幹事長か、
はい、
っていう風な、やり方だったらもうちょっと変わってたのかもしれないですけど、ただなんか純粋に勝負して純粋に負けたんだから、まあ、逆に、はい、なんかしっかりしてていいんじゃないですかねとかっては思うんですけど、
まあまあなんつうかそれじゃちょっとまああんままとまっちゃいねえな。
はい、まあタレント候補で谷涼子がやっぱり当選してしまったのかっていうのはちょっとねっていうのが正直ありますけど、いやいや
谷涼子だったらまだしも三原純子が当選ってどういうことだよみたいな。
あと小泉チルドレンにも復活したじゃないか、あの片山さつきとか、
そうみたいですね。あでもね、俺は谷涼子はちょっとね、三足のわらじ履けんのかって今から心配してんだけどね。
まあ柔道で金、ママでも金、そして政治でも金ですよとかっていうような感じなんだろうけど、うん、
俺は谷涼子は絶対に応援しませんから、はっきり断言します。
っていうかまあ迷走してるなってしか思えないね。
はい、まあそういう感じで、まああとその後の政治関係のごたごたつのもあったね。千葉恵子が落選したのにまだ法務大臣を続けてるのは、まああれ一応ルール上は問題ないみたいですけれども。も
う民間人でもあの大臣はなれるから。
はいはい。
竹中平蔵だってそうだったじゃない、小泉内閣の時。うん、
まあ多分た千葉法務大臣は多分最終的には辞めるとは思うんですけど、
まあね、
ただタイミング的にはちょっと今はっていうのはあったのかもしれないですね。はいはい、
それからなんか社民党で最近辻元清美が離党したみたいだし、
まあ、
まあ、あまり関係ないかもしれないけど我々にとっては、
辻元議員は痛いでしょうね、
社民党にとっては、
社民党にとってはね、
はい、
ただ辻元議員にとってもどうなるのかっていうところはあると思いますね。誰のね、やっぱりちょっと無所属って非常にお金の問題でやりくり難しいみたいな、
はい、なるほど。まあ政治関係はね、今回はとりあえず参議院選挙の話題がなんかあんまりまとまらない参議院選挙だったなっていうのが正直なところです。
いや多分ね、僕最大の問題っていうのがね、あの、鳩山幹事長、じゃ鳩山総理が辞任してもと、はいはい、元総理辞任して、そこからなんか政治が全く空白なんですよね、うん、なんか、どちらかというと、国会の論争よりも民主党の党内構想ばっかりやってて、
うん、
はっきり言ってこれで日本良くなるのっていうような、結局小沢元幹事長もダメですよあれは。なんか内部の問題持ち込んじゃってね、うん、
はい、
うん、
そういう感じで、まあ、政治の話題を送りしまいました。次の話題はちょっと6月の続きになりますけど、ワールドカップの続戦、前の収録の時にはまだ日本代表は、決勝トーナメントに進出したところまでしか段階で終わってたんですけれどね。
いやー、あのニュースはもうニュースっていうか試合は見てました、ずっと、まあ、
パラグアイ戦は見てたね俺は。
はい、あの俺は 寝てて、寝ようとして頑張って寝ようとしたけど、難しかったですよ、もうとりあえず聞くだけは聞いちゃいましたね。
いやもうね、PK 戦の時はもう祈ってましたからね、はっきり言って、
確かに
祈るしか方法ないですからね、もう、なんとかしてくれみたいな、
ね、あれはまあ、運も左右するしね、まあ、駆け引きもあるとは思うんだけど、
まあ、だから結局、惜しかったですねということですよ。で、ほんで、あの、党の肝心の大会は、なんかスペインが優勝、イタリアを破って優勝したんです
よ、ね。いや、じゃあ、スペインがオランダ。
あ、失礼しました。オランダを破って。
イタリア決勝トーナメント進出しない。
イタリアとオランダ間違えることかね、私。はい。
そうですね、はい、どちらかというとね、タコにやられたんだと思います。
あのタコ
か、ね、パウル君ね、
ドイツだっけ、
はい、そう
あれ、よくはたまたまとはいえ100発100中打つのもすごいですよね。
そうなんか世界、特にスペインとかから熱いラブコールってやった
んですけど、タコタコタコっていう風にコールがあったからな。
いい意味でのタコ、日本でタコタコって言うと悪口になっちゃうんだけど、そっちのタコは多分いい意味なんでしょうけどね、はい、
まあドイツが負けた時はタコをなんとかにしてやるとか、
なんか、なんか見たけどね、はい、
まあちょっとこう今回のワールドカップね、南アフリカだから大丈夫なのかってなってるんですけど、
結果的には、ね、思ったほど、ね、まあ、問題にはなりません
ね。まあ盛り上がったね、
まあね、僕の見どころとしてはやっぱりね、どこだっけ、ウルグアイか、あの神の手、
うん、あ、スワレスね。
そう、
まあスワレスはあのガーナ戦の時にあの延長だったから、
はいはい、
あのまあここで点を失点してはいけないってことで、
うん、
セットプレーの時手使っちゃったのよ、手使ってあのボールを弾いたのよ、
はい、
まあそれであの PK は取られたんだけど、
はい、
ウルグアイのゴールキーパーが ガーナのその PK を必死で止めたおかげで、
はい、
ウルガイは PK 戦で勝ったのよ。
へえ。まあ、それ一体大丈夫、どういうことなんだとかって、まあ、紳士ではないけど、
まあ、
勝ったからっていうのもあるけど。
いや、まあ、スワレスは若いながら、よく、なんつうか、状況分かってると俺は思うよ。
はい、うん。まあ、結局最後はもう手で弾く、誰かがピーク、キーパー以外に手で弾くしか方法ないんだったら、もう手で弾くっていうのは選択肢なのかどうか。
まあ、反則になっただけまだマシだと思うよ。反則っていうふうに、
まあ、うん、
審判が出しただけでもまだマシだなと。
スワルズは、うん、確かにあの、なんつうか、退場したけど、はいはい、あれでウルグアイはなんとか勝ってたから。
どっかの国なんか、以前なんか予選で手がハンドを使ったのになんか審判が気がつかないってなんか
あ
った。
ブラジルのあの、ルイス・ファビアーノね。
いや、なんかあの、もうあったけど、フランスかなんかであって、あれは違うか、まあいいや、はい。
ルイス、ううまあ、ルイス・ファビアーノのあの、トラップの時にハンドじゃないかっていう疑惑ね。
はいはい。まあそういうのがありました。まあ、ワールドカップ次はどこでしたっけ、まあ、
ブラジル。
ブラジル。はい、ああ、もう寂しいなとかって、日本代表どうなっちゃうんだよって、犬飼さんも
言ってた。海外いろいろ言っちゃいますけどね。はい。まあそういうことで、まあワールドカップお疲れ様でした。はい、で次の話題は、これも前回の先月の続きになりますけれども、大相撲問題、いや、ついに放送されない、生中継されない大相撲、何年ぶりだか知らんけど、あれっていうのがあって、結局、うちはダイジェストで見て、なんとかあの状況を把握したっていう感じですね。
まあ、ダイジェストでそもそも僕は見てないんで、
俺も見てないです
よ。白鵬が優勝したっていうところは、
白鵬が40何連勝で、千代の富士 にもうあと何勝差まで。迫っているっていうので大砲を抜いたつのは聞いてるんですけどね。
まあ大記録なのかどうか、もうその前に大相撲が存亡がかかってるみたいな状態ですから、うん、まあどういう風になっていくんでしょうかっていうところで、貴乃花親方も黒い噂が出たり、
うん、
次は何でしたっけ、
千代大会も怪しいで、千代大会
今なんて言うんだっけ、佐野山親方ですか、
はい、はい、
まあ、琴美月をかばっちゃったからね、貴乃花親方は。
まあ、いろいろとやましいことがあるんですけど、ここはちょっと様子見ということに、次の話題いきますね。なんか、上旬にさ、U パックの遅配問題っつうのが話題になりませんでした？
いや、もう話題になりましたよ。僕、会社で勤務しててね、U パックはもう流すな、みたいな感じで、宅急便のメルビンとかいろいろ。はいはいはい、
そもそもあれってなんだっけ、郵便局と日本通の あのペリカン便が合併したことに、ね、がまあ、直接の起因なんですけれども、そもそもなんでこの時期に合併するのかっていうのを疑問に感じるんですよ。なぜなら7月って言ったらお中元の時期じゃないですか。お中元で配送量が増えるから、もうちょっと時期をずらして、あの、閑散期、例えば秋の9月とか10月とかにするとかいうふうにはできなかったのかっていうのもあるんですけどね。
ま
あ、
多分一つが利益を上げることを急いだっていうのはあるかもしれないですね。
はい。
それでもう一つが、計画がなかったっていうの。
うん。
まあ、計画がなかったっていうのはかなりすごいあるのかもしれない。ないですよ。
まあ、あの、なんか国民新党の亀井さんが郵便線の方に散々口突っ込んでるけど、それもあるのかなともちょっと勘ぐったりして、
ね、ルールが全くできてないような状態で、いきなり踏み込んだら突然退場の荷物が来て、処理しきれないなんて、それ普通に当たり前であるから、だからこそルールしな作らないといけないしね。
なんかうちらの周りでそういう U パックにの遅配問題で迷惑被ったとかあります？うちは幸いなかったですけど、例えば、まあ、
直接的に遅配はないですね。
あ、経理入れても大丈夫。
俺は実は使ってないんだ、それ。
あ、なんだ、最初から U パック使ってないんだ。じゃあ問題、じゃあ関係ないわ。あ、ならよかったよかった。という感じですよね。まあ今は落ち着いてるけどさ、それで U パックの信用を落としちゃってるっつうのも事実ですからな。と、なんとも言えないんですけどね。
まあ、安定化すればいいんですけど、また同じようなことを繰り返したらもう危ないかも、
はい、
と思いますよね。
はい。じゃあ次の話題ですけれども、なんかよくわからない日本振興銀行でなんか誰かが捕まったっていう
の。ああ、木村武史ね。
はい。木村武史です。強しです。
強しだっけ？まあ強しだ。木村強しで。
はいはい、うん。あれって結局、すみません、あの、断片的にしか知らないんでよくわかんないんですけど、
まあ、あれ何をしたんですか？俺もだいぶ忘れちゃったんだけど、はい、まあ、子会社に、
はいはい。
子会社のその損失を、まあ、日本振興銀行を使って資金を供給して、
はいはい、
その子会社で赤字の、
はいはい、
赤字のいや損失はあの資金を供給することで、はい、なんとか埋め、まあ、補った 埋め合わせたらしいんだけど。
なるほど。
まあそれもあるし、あのなんだっけ、あの昇降論だっけ、あのなんか顔の悪い男の会長の
なんだっけ、ちょっと僕ちょっと話題忘れましたけど、はい、
まああれも関係してるって言い、あったね。まあ俺もだいぶ木村剛のことを昔は目の敵にしてたから、はいはい、まあ今ちょっとなんか忘れちゃったね本当に。
まあそういう風に言ってるから変ざまみろ的な感じで内心思ってたんで
しょう、ね、まあ滝中平蔵金融再生プログラムの、
はい、
まあ時に右腕として活躍したからね。
なるほど、わかりました。まあこの辺はちょっとすみません、我々も調
査もよくわかんないんだ、もうなんか、はい、何が起きたのか、
なんかそれが大きな話題になっ、ちょっと話題になったっていうことだけ
で、まあ一つね、はい、大きくな言うんだったら小泉総理のねスキームの終了なんじゃないかっていう、はい、なるほど、話はありましたけどね、はい、
まあ金融庁の捜査を妨害したっていうのもまあ、はい、あるらしいからね。
わかりました。では次の話題ですけれども、つい1週間ぐらい前だかにロケ日のあのスイスの方で氷河特急が脱線して日本人の多くの犠牲被死傷者が出たというちょっと痛ましい事故がありました。
まあ速度の出しすぎなのか人為的な話なのかそれとも線路の歪みなのかいろいろあるみたいですけど、
複合要因、あっちの基準で急カーブだと脱線防止ガードってないんですね。やっぱり日本とスイスじゃやっぱり規格が違うのか、なんか事故現場見たけど急カーブだけどあの脱線防止ガードの線路ってなかったみたいなんですけれども、
まあ、日本の場合はなんかそういうカーブでの事故が多発したっていうのがあって、はい、だからそういうのをつけろつけろみたい な、うん、なんか基準がかなり厳しいんですよ日本の場合。
昔って本当にこれがもしスピード出すぎでなくてあんな脱線してたとなったら、俺は10年前の中目黒の地区日比谷線脱線事故を思い出しちゃったんですけど、ね、最初
競り上がり脱線ってやつです、
ね、はい、はい、うん、なんかとりあえずなんかそういう事故があって本当にちょっとなんか本当に悲しい結果になってしまったっていうのも、あのただ後ろの方が結構脱線したっていうのは前の方じゃなくて今回の場合は、うん、やっぱりあれって先頭が機関車で重いからあまり脱線がなくて後ろの方が軽くて、であとなんか重心のバランスがずれてるとかいう、うん、なんか食堂車を前の方に持っけて後ろの方がちょっとなんか軽い車両とかなんかちょっとその辺ちょっとあやふやなんですけどっていうのもありましたね。はい、まあ、そういう感じで、まあ、犠牲になった方のお悔やみを申し上げます。あと最後に、ちょっとね、なんか最近また虐待とか育児放棄の話題がいろいろと出たらなんですけども、ちょっとこれはもう、流すに流せないの大変多くすぎて、ちょっとこれはこの辺ぐらいにしときたいと思いますが、とにかく共通していることは、子供を大事にしねえ奴は許さんということだけです。以上です。うん、さて、いかがお過ごしでしたでしょうか、マンスリーピックアップ7月号ですけれど、なんか本当駆け足でちょっといろいろとお送りしてきましたけど、
ね、まあ、話題いっぱいありましたしね、肯定期の話だけちょっとできなかったと思う
ん
です
けど、はい、あ、肯定期は確かついこの間解除、全面解除したんですよね、なんか東国原知事会見しましたけれども、
まだでも長いですよこれから、
うん、肯定期の戦いはまだ終わってないので、またこれはまた新しい情報が入り次第別の機会でマンスリーピックアップでお送りできたらなと思います。まあ、さて、お時間もまだちょっと早いですけれども、今日はこちらでこの辺でお開きにしたいと思います。お相手は免状。
はい、ヒロンです。
K ディレクターです。ちょっと声が潰れてます。
暑いっすね、今日は本当にもう。
オープニングでも言いましたけれども、熱中症には気をくれぐれも気をつけましょう。うん、このレディオファースト部屋は冷房がないので、めちゃくちゃ暑いので、熱中症になりやすい環境です。以上のところでした。はい。
はい、では、
では皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。